私が見るやついなくなって心配ですよみたいな
言ったこと、
いや、いやいやいやいや、いや、俺は聞いたことない。
文化放送宮下草薙の15分。こんばんは、宮下草薙の宮下です。
草薙です。
宮下草薙の15分。この番組は2人が持ち寄ったトークテーマで15分喋り続けるだけの番組です。目の前に3枚のカードが裏返しで置いてあります。1枚僕、1枚草薙、そしてもう1枚がリスナーさんの話をしトークテーマとなっております。はい、ね、先週はもうひどかったね。
先週はってかひどい回はあのちょくちょくあるよ。
発作的に起きるよね。ひどい回が
引っ越し一発目だったね。
そうよ、うん、ね、もうほんで結構多分初めて聞いてくれた人も多い中の、
これチョコプラさんの後になんだって。
そうそうそうそう、
知ってる、
そこの流れからね、聞いてくれた人とかもいたわけだから。あんな小競り合い延々と15分聞かされて
引いたんじゃない
ねえ、引いちゃったかな。残念だな、うん、新規の人獲得したかったけどしょうがないね。
しょうがない、ね、
ちょっと行きますか、うん、トークテーマの方
どうにする。じゃあ
いいぞ、もう好きなの選んでください。
これで、あ、ゴーストオブ辻間、
はい、
宮下だ、
これ僕ですね。いや、もうね、結構有名なゲームですけども、ゴースト・オブ・ツシマ。まあ、出てからちょっとね、結構もう経っちゃってんだけどさ。
ゴースト・オブ・ツシマは、俺も、噂は聞いてる。ゴースト・オブ・ツシマ。
いや、これがね、まあ、とんでもないゲームで。
プレステ4のゲームだよね。
そう、プレステ4のゴースト・オブ・ツシマというゲームなんですけど、うん、まあ、ね、海外の方がね、こう、チームが作ってるんだけど、
うん、
まあ、日本のこう、お侍さんの話なのよ。
うんうん。
で、まあ、お侍さんが、攻めてきたモンゴルのね、こう、軍に敗れて、
お侍さん
が。
お侍さんって言うんだ。
一応、ね。
ちゃんと、侍。
やっぱ、リスペクト。
うん。リスペクトするん。やっぱ、
ゴースト、あ、そう。あのね、ゴースト・オブ・ツシマをやり終わった人、みんなお侍さんって言うと思う。
やる前は、
侍とか言ってた。
侍、呼び捨てにしてたんだ、
う
ん。
そうそうそう、侍とか。
うん。俺もだって侍だもん、今。
でしょ？
うん。
いや、これね、お侍さんになる。
う
ん、呼び方がね、お侍さんになるゲーム。
いや、それ聞いたことない、ま
あ。とにかくね、その、モンゴルから、うん、バーッと攻められちゃって、うん、で、侍、お侍さんたちが、まあ、負けちゃうのよ。
うんうん。
対馬国っていう国の話なんだけど、うんうんうん、で、そこで負けちゃって、で、自分の師匠のような、
うん、
まあ、おじなんだけど、うん、の志村という男が、捕らえられちゃうの、モンゴル軍に。
うんうんうん、人質みたいな感じ。
そうで、志村優秀だから、一応生かされてんのよ、うん。で、モンゴル軍は何としても志村に協力してほしいのよ。うちの軍に下れみたいな。
うん、志村さんとは言わないんだ、そこは。
いや、
そこは志村なんだ。
志村はちょっと逆にその敬意を持って。
ああ、そうなんだ。
そう、志村と呼ばしてもらってますけど。
うん、人質みたいな感じで捉えられちゃう。
そうそう、捉えられちゃって、うん、で、それをまず助けに行くっていう。
主人公が？
そう、うん、話なのよ。うん、で、この志村っていう男、まあ、主人公は酒井仁って男なんだけど、うんうんうん、で、この師匠であるその志村って男が、これ声優側の大塚明夫さんって俺が一番好きな、めちゃめちゃ渋い声の。
誰をやってる人？
大塚明夫さん、うん、いや、まあ、メタルギアのスネークとか、そうそう、もう、そうそうたる。今の仮面ライダーセイバーのベルトの音だったりとか、
う
ん、
もう
そう、いろいろやってるすごい人なんだけど、うん、で、この志村っていう人が、めちゃめちゃ侍なのよ。もう本当にもうみんなが思い描く最高の侍、
うん、
で、この誉れを大事にしてんだよ、
うん、
そのなんだろう、恥は絶対に嫌なの、その、
うん、
後ろから切りつけるとか、
うんうんうん、
なんかそういう戦い方とかも一切嫌う男な、
もう正々堂々と
相手を切るときはもう相手を見据えて、うん、ちゃんと真正面に死を受け止めろみたいな、もう侍中の侍の人、
名乗ってから倒すタイプのやつ、
そうそうそう、
もう、
あ、そうそう、ほんとそう、そんな感じで、うん、で、誉れ高き侍になれって言って酒井仁って男育てんのよ、
うん、弟子なんだ、じゃあもう、
そう、
うん、
で、酒井仁は志村に憧れて、うん、こう、俺も立派な侍になろうって言って、うん、たところにモンゴル軍が攻めてきて捕らえられて負けちゃうのよ、
うんうんうん、
で、命からがら、酒井仁は、なんとか逃げ延びて、
うん、
で、生きて、うん、で、じゃあ、モンゴルに復讐しよう、志村を助けに行こうっていうところから、まずストーリーが始まるのよ。
面白そう。
そう、
うん。
で、やっぱ、モンゴル軍ってすごい数が多いのよ。
うんうん、
とんでもない数だから、うん、 やっぱ堺陣一人生き残ってさ、侍として、うんうん、戦ったところでやっぱ勝てないじゃん。
まあ、何人ぐらいのモンゴル軍は。
いや、モンゴル軍もとんでもない数、多分5万ぐらいいんの。
万
いんの。もう万ぐらいいるの、全部足したら。
で1で数おうとしてる。
そうそうそう、もう生き残ってさ、堺陣だけだから。
あ、全国に侍が堺陣しか
そうそう、まあいるん、ちりぢりになってはいるけど、
対馬に堺陣しかいないんだもん。
そうそうそうそう、じゃもう堺陣しか残ってん、侍がもうみんなモンゴル、要は侍やってるとモンゴル軍にほら襲われちゃったりするから、そう、もうみんなもう刀捨てちゃうし、うん、そういう人は、
うん、やめちゃうんだ
みたいな。そうそうそうそう、で堺陣は一人でやろうとするんだけど、うん、なかなか難しいじゃん。
いや、確かに5万一人は無理
だ、そんな、うん。でやっぱ誉れ高い侍を目指してるから、うん、正々堂々と戦いたいけど、うん、100対1で正々堂々なんて無理じゃん。
いや、もう無理だね、だって。
それで
小八方から来るもんだ
って。そうなの、う
ん、
で人質とかモンゴル軍は取るの結構、
うんうんうん、
すぐ人質取んの、
せこいんだ。
そう、
じゃあ
でこっちがじゃあ助けに行こうって言ってバレると、うん、真っ先にその人質を殺そうとすんのよ、モンゴル軍がね、
うんうんうん、
だからまあ真正面から行くと殺されちゃう、人質が。
なるほど、
じゃあどうしたらいいんだってなるじゃん、
うんうんうん、
でここで堺陣は揺れるのよ、
うんうん、
結局隠密行動をして、うん、例えばじゃあ相手を後ろから暗殺すれば、ナイフで首をカッとやってすれば、
忍者的な、
そうそうそう、うん、見つからずに人質を助けられる、
うんうん、
ただこれは志村の誉れ高い侍としての精神に反するのよ、
師匠の。
そうそうそうそう、うん、だからここで揺れんのよ、
うんうん、
で一応ね、あのすごいリアルに作られてて、うん、そのストーリー通り進まなくとも、モンゴルのなんかあの野営みたいなのがあって、
うんうん、
そこに人質が捕らえられてて、それを別にストーリーとは関係なく助けたりできんの、
うんうん、
でそうするとまああのレベルアップとかして経験値もらえてとかだから、うんうんうん、結構野営をまず、侍になって、うん、攻めてって、うん、人質助けてみたいなのをまずやってたんだけど、うんうん、これだから俺やっぱ志村の教え通り、うん、俺やっぱ誉れ高くいたかったのよ、
宮下はプレイヤーとして。
そうそうそう、うん、だから俺結構
誉れ高く動かしたかったんだ。
そうなのよ、
陣の方、
うん、やっぱ侍としてちゃんと生きてほしかったから、うん、だからもう真正面から俺言ってたの、
うん、
で結局後ろからやんなきゃいけない時もあるの、どうしても、
うんうん、
でもそうするとあの志村との回想みたいなのが流れんの。
え、
その後ろからそう敵をカッてやった時に、うん、志村と昔した会話みたいな、誉れ高くあれみたいな、
うんうん、
お前にはそういう汚い手とかを使ってほしくないみたいな感じでわざわざ回想が流れてよりそのプレイヤーがその後ろから相手を切るっていうことへの罪悪感を持たせる演出がもうされてんの、ゲーム中で。
すごいね。
でもやんなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、
でも俺もうこのやんなきゃいけないのをなんとか やらないようにしたのよ、
うんうんうん、
なるべく。
あの、後ろからじゃあ、せこい戦い方。
そうそう。だから本来、野営とかに行くんだったら、うん、夜に、要は、隠れて、こう、攻め入って、うん、で、相手を後ろから、襲って、うん、静かに人質を助けるみたいな感じなんだけど、うん、俺はもう、野営の入り口から入ってた。もう、頼もうっていう感じで。
名乗って。
そうそうそう。頼もうって言って、もう入り口から入って
た。一人で？
そうよ、
うん。
もう、とんでもない数。
うん、
もうそれを50ぐらいモンゴル兵がいる中、うん、頼もうで入ってって、うん、でも来たやつもバッサバッサ切ってくの。
正面から切ってくの。
そう。したら、でも20人ぐらい切ったところで、やられちゃったの。
うん。うん、
惜しくも、
うん。
で、やられるとこれまた、すごいのが、うん、演出でやられて主人公がバタって倒れるじゃん、
うんうん、
それで、まあ、ちょっとこうなんかまだまだ俺はやれるぞっていうんで、うん、ちょっとほふく前進みたいにすんだけど、
うんうんうん、
モンゴル兵がそれ蹴り飛ばして、
うん、
最後にザッて刺してゲームオーバーみたいな、
とどめ刺されるんだもん、
残酷なゲームオーバーなると、
うんうんうんうん、
でそれをね俺だから50回ぐらい繰り返したのかな。
いや そんなあの行きたかったんだ、先生
と。むずいのよ、うん、そうだから誉れ高く言おうとするとめちゃめちゃ難易度が高いの、
うんうん、
でもやっぱ俺後ろから切りつけて人質助けるの嫌だったから、
うんうん、
何回も挑戦したの。
いやそんな嫌だったんだ宮下。
うん、いややっぱ演出もあるし、
うん、
結局それやるとなんかやっぱ今までねストーリー
で志村とかが言ってた誉れ高き侍になるをもう全否定しちゃうことになるから、まあ、うん、そういうゲームなんだけど、うん、侍がどんどん落ちてって、うん、ちょっと闇に手を染めてしまうみたいなゲームなんだけど、うんうんうんうん、それがすごい嫌だったの、
うん、
でも何回もやったの俺、
もう正々堂々と何回もやったんだ、
全然勝てないのよ、
うん、
で俺難易度ね、うん、ハードに設定してたの
よ。え、何があんの？
ハードノーマル、うん、イージーやって、うんうん、ハードに設定してやってたのよ、
うん、
で俺ちょっとでもこれ無理だなと思って、さすがに、うん、これ飽きるなと思ってクリアする前に、
さすがこんな、そんな同じとこで何回もつまずいてたら確かに、
さすがに飽きるなと思って、うん、俺イージーにしたの。
ノーマル飛ばしてイージーにした、ノーマル飛ば
イージーにしてやって
ちょっとノーマル飛ばしたの見やした
思ったんだけど、これ一番誉れ低いなと誉れ史上これ一番低いんじゃないかなと思ノーマル1個飛ばして俺イージーで、で向かってきたそんなに切りつけてこないモンゴル兵を俺来てバッサバサこれは誉れ低いと思いながら
でもクリアできたんだ簡単に、
そうそう、めちゃめちゃクリア簡単にできただからノーマルに戻して今やって
るで結局もうお侍さんって尊敬するようになるんだもん。
なりました、なりました。いやもう最高のゲーム。
シナリオとかもすごいの？
シナリオもやっぱもうとにかくかっこいいのよ、うん、そのなんかね、あの秘伝の技みたいな手に入れんのよ、
うん、
その時もなんか秘伝の技を持ってるやつとすごいなんか桜吹雪の舞う中で決闘みたいなとかすん
の。いやめっちゃ、いや俺もね聞いてんのよ、うん、ゴースト・オブ・ツシマすごいってすげえ聞いてんの。
いや聞いてるで
しょ。いや俺もねすげえ聞いてて、
うん、
その、まあ、知り合いがいいんだけど、うん、そいつからすごい、もうすごいんですよ、ゴースト・オブ・ツシマって。もう演出もすごいし、うん、ゲームシステムなんかもすごいし、
はいはいはいはい、
ストーリーもすごいし、最高なんですよって言ってんの、うん、横で聞いてたんだけど、うん、俺、そいつにその、9万円ぐらい貸してて、その、いやいや、その、買わずに返すやつ。でも
あれこれ後輩ってあれか、同一人物
違う人ね。そういやでもそんな面白いんだ。
確かに。いやでもね、ちょっと9万借りててもちょっと買っちゃうぐらい面白いです、ゴースト・オブ・ツシマ。
え、人生の中で何本とかに入る？
ああもうでも10本に入る。
あ、ええーうん、そんな面白いんだ。
ベスト10に入るぐらい面白いです。気になった方やってみてください。というわけでそろそろお別れのお時間です。この番組では皆さんからもトークテーマを募集します。トークテーマとそれを話してほしい理由を書いて送ってください。草薙アドレスは
mk@joqr.net mk@joqr.net です。
以上、宮下草薙の宮下と
草薙でした。
いやお前もやってほしいわ、
そんな面白いんだ。
おマジで面白い。
途中で侍になってたけど、そのお侍さんから、
その、うん、あれ嘘
なんだ、
嘘だもん。